할렐루야. もうすでに終わりの月になりました。早いですね。神様が来られることも早いんです。私たちが神様イエスキリストが来られるその日、たくさんのリバイバルを持って、人々が騙され魂が救われたことを連れて一緒に空中で主と会うことができるように祈りましょう。今日神様は私たちに聖霊のバプテスマ、聖霊のバプテスマを受けて、その次からは聖霊充満になります。聖霊のバプテスマは1回です。その次から次聖霊充満になるんです。今日聖霊充満のためにも聖霊のバプテスマを受けることも一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。天皇と様、感謝いたします。今日神様、私たちに主よ聖霊のバプテスマ、聖霊の力を注いでください。聖霊を受けて、聖霊と共に日本1000万人旧礼イスラエルまで、主よ、アレルヤハレルヤ、シャララララララララ、ハバララララララララ、シャカカラバラバラバ、シャラバラバラバ、ハレルヤハレルヤ、シャラバラバラバラバ、感謝感謝感謝します。聖霊様、私たち一人一人の中に臨んでください。それでイエス・キリストを深く深く知るように祝福してください。また力を与えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。葬られた子羊にその賛美をしましょう。葬られた子羊に。聖霊のバプテスマを受けなさいという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。イエス様が十字架につけられ、葬られ、またよみがえられました。それで40日間ご自分がよみがえられたことを多くの人々に証しをしました。それでイエス様のこのメッセージの一番重要なテーマは神の国です。ご自分の国、その国に対して説教しました。それで弟子たちに父の約束、それを待ちなさいと言われました。父の約束は何か、聖霊のバプテスマです。それを受けなさい。主が遺言的にそれを言われて天に昇っていかれました。聖霊のバプテスマを受けると何になるんですか。私たちは神様と一体になるんです。それと力を受けるんです。この二つがありますね。だから聖霊のバプテスマはとても重要です。第一番目、神様との連合です。神様の霊、それは聖霊だと言われる。 父の霊、また御子イエス・キリストの霊、聖霊です。この聖霊と救われた人の霊がありますね。ボノゲンした霊があります。その霊と一つになるんです。ジョイン、うん、まあ日本語ではこのように表現してるんですね。第一コリント6章中7節、しかし主と交われば一つの霊となるのです。これはもう英語ではね、 He that is joined unto the Lord is one spirit、うん、これはロード全能者とジョインした人は一つの霊だった。だから神様の霊、イエス・キリストの霊、聖霊は生かす霊です。私の霊は生きる霊です。非常物の霊、生きる霊と生かす霊がジョイン一つになって、うん、一つの体で住んでるんです。だから私の中には二つの霊がいます。私の霊と聖霊、これは救われた人たちの霊で、あり、あの生活であります。これは連合生活、交わりだとここに書いてあるんですね。そうすると私たちはこの霊、聖霊から教えられるんです。聖霊の人格を教えられる。それで私たちが聖霊様を通してイエス・キリストの姿に変えられていくんです。聖霊の人格を似ていく。聖霊様は恐れる霊ではなく愛と力と慎みとの霊だと聖書は言われます。だから恐れることはないんです。聖霊が来られたら心の中で恐れがなくなるんです。また聖霊は愛です。愛の霊です。だから私たちが愛の人に変わるんです。人を憐れむ人に変わる。正義と公義を愛す、それで長く人を耐え忍ぶ、また許す、まあ、許せなかったら聖霊が私と一緒にジョイントになって夫婦生活のように生活するのにものすごく苦しく感じるんです。もう不安になる、平安がない、喜びもないんですよ。だから許して愛して理解するときに私たちは喜びがある。だからいつも喜べということは聖霊と私の霊がこううまく、ね、親密なうまくいくからであります。それで感謝があふれる、そのように私たちがキリストの姿に少しずつ少しずつ教育されて変えられていくんですね。キリストの人格というものは聖霊の美です。愛、喜び、平安、寛容、親切、誠意、誠実、柔和、こういったものに変えられていく。だから聖霊のバプテスマが重要です。2番目、聖霊のバプテスマを受けると力を受ける。力ということはデュナミスですね。デュナミス、パワー、ダイナマイト、バーンと爆発する力が与えられるんです。聖霊の力です。これを福音を述べ伝えるための力であります。だから中には聖霊の人格が動く、外には力が、福音を述べ伝える力が与えられ、その使命、私たちが神の国を述べ伝えるようになります。神様の国が今実現されるんですか。政治的な神の国を弟子たちは思っていました。だからこの6節見ると、そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエス様が、いや、いつどんな時か、これを私たちが知らなくてもいいんだ。これは父の御手の中にある。 だから再臨というものは父のこの権限です。神の国が完成されるその時です。だから私たちは聖霊のバプテスマを受けて力を受けるんです。力、この8節ですね。聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてイエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。だから主の証人となる力、それを主が与えてくださるんです。だから私たちが聖霊の力、聖霊様のこのバプテスマを受けることはとっても重要です。そうすると一人がバプテスマを受けたらこの国が変わるんです。イギリスのウェールズリバイバル、1904年ですね、起こったウェールズリバイバルがあるんです。そこで用いられた方がエヴァン・ロボツさんです。この人はある日聖霊のバプテスマを体験するんです。その地域は炭鉱でした。炭鉱だから炭鉱で働く人です。その人はずっと聖霊を受けて、この地域に聖霊様望んでください、それでリバイバルを与えてください、10年間祈り続けました。その炭鉱の人たちはもうただ炭鉱の仕事して、お酒飲んで賭博をして、そのような生活をする。しかしこの方はイーバンさんはずっと聖霊充満の祈りをしていました。それである日ですね、ある日彼は幻を見るんです。草原のところに火がついて、それがふわーっと広がることです。それで声が聞こえました。これはこの地域、この地にリバイバルの炎だと、そのように言われました。もう10万名が救われるという声も聞きました。それでこの火がヨーロッパ、中国、アジア、アフリカまで広がっていくということを聞きますね。それを聞いてから僕先生に、先生、私がこの話をしたいんです、時間をくださいと言ったんですけど、その先生はもうその時間を与えませんでした。水曜日説教が終わってから、もう広告の時間、じゃあこれでやってもいいですよ、忙しい人は変えてもいいですよと牧師先生がそのように言いました。それで残った人は17名が残りました。17名の人の前で自分が体験したことを語りました。それで聖霊の火を受けるように、それでリバイバルがこの地域に起こるんだと、そのようにロバンさんは説教しました、報告しました。その時17名に聖霊の火が全部臨みました。それでその教会から始まって聖霊のこの広がり、この火が広がったんですね、リバイバル。それで5ヶ月で10万名が救われたんです。彼らはいつも祈りました。リバイバルを妨げるこの強い頑固な心を悔い改める、それで主に服従するという、その祈りをしました。ウェールズに聖霊の火がついて、裁判官が裁判しながら祈るんです。それで裁判を受けた、ね、罪人が悔い改めるんですね。その場所で聖霊が臨み、悔い改めて泣きながら裁判を受ける。刑務所に行った人々が聖霊が臨むと、彼ら全部悔い改める、全部刑務所が空っぽになったということです。この リバイバルは賛美が強く現れました。5ヶ月で10万名が、だから皆さん主は不可能がありません。幻を見た通りにヨーロッパにもアジアにも広がって、中国にもリバイバルが起こり、また平壌リバイバルは有名でしょう。平壌リバイバル、平壌リバイバルはだから平壌が第二のイエルサレムだというぐらい大リバイバルが起こりました。サタンが今そこを支配してサタンの国を作ってしまったけど、このように短期間でも一人がこのような聖霊を受けると不可能がない、ね。張永義先生は5名から天灯教会を始めたんですね。張先生、蔡先生、蔡七次先生ですね、その娘さん、金さげ先生、まだね、ある青年、まだこの雨が降ってるからね、あるおばあさんがテントの中に入りました。5名がスタートした礼拝でした。もう張先生はもう自分が全世界を飛行機で飛ぶんだと、精霊に満たされるとね、そのような人が納得できない行動をするんですよ。くるくるくるくる回りながら世界で福音を述べ伝えるとか、大声で説教しました。だから人が座って耳が痛いからね、5名が座ってるのにどうしてあんなに大声でするか、いや私の目には千名が見える。それでもう間もなく袖門というところに行きました。それで良い度に移して70万名になりました。このように聖霊が一人に臨むとこのような大きいことが起こるんです。まあ今回、まあ、イオン先生が沖縄で証しをされましたけどね、ある手順という地域で牧会をしている先生、その先生は6ヶ月間自分の妻と2人で礼拝をしていたんですね。6ヶ月間ずっと1人を座らせて説教する。まあつまらないから先生がね、奥さんに言ったんです。あなたが説教して私が座ります。あんた私が聞いてあげること感謝しなさいと言った。じゃあこのままではダメだと思ってね、ヨイド教会に行って、また祈り、まあ、大三人基督会に行って聖霊の火を受けました。それから牧会が変わったっていうね、今5000名教会になったというんですね。まあ日本先生は7月に この教会に来るんですけど、皆さん私たちも聖霊充満になってリバイバルが起こるように祝福します。木はこの国のリバイバルの木は聖霊充満、ね、聖霊様が木ですよ。今徳川家康から今400年、上が秋を持ってるんです。私もこの日本に来て40年目です。リバイバルを求めてる、皆さん聖霊充満になるように祝福します。そうすると福岡にリバイバルが来ます。日本にリバイバルが来ます。じゃあそしたら3番目ですね、聖霊のバプテスマを受ける、その方法なんですね。古説を見るとヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるというんですね。ヨハネはこのように言いました。自分のバプテスマとイエス様が授けるバプテスマがこれぐらい違うと、マタイの3章11節に、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けています、私の後から来られる方は私よりもさらに力ある方です。イエス・キリストですね。イエス・キリスト、私はその方の履物を この抜かせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。聖霊と死ということですね、まあ、下は死ですよ。ヤコブ書2章を見ると下は死だと、下が支配される死の世界です。だからこの聖霊と死のバプテスマをイエス様は私たちに授けてください。使徒の働き2章38節見るとそこでペテロは彼らに答えた。この聖霊を受けるその順番ですね。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。私たちが罪を告白するとイエス様がその罪を全部背負って十字架につけられるんですね。だから私が十字架につけられたと聖書が言うんです。それで葬られた時私の罪が葬られる。イエス様がよみがえる時新しく許された私がよみがえるのであります。これがバプテスマです。イエス様と一緒に死んで一緒によみがえる。そして一緒に天のところに主が私たちを座らせてくださいます。それがバプテスマです。イエス様と一緒に行く 天国まで行く。そうすれば賜物として聖霊を受ける。聖霊のバプテスマは賜物です。賜物として聖霊を受けるでしょう。だからこの聖霊のバプテスマを受けなさい。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマ、もう間もなくということ。エルサレムを離れないでエルサレムで聖霊のバプテスマを待ちなさいということです。彼らは聖霊のバプテスマを祈りました。待ちなさい、求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、見つかります。何を見つかる？聖霊、ね、求める者に聖霊を与えないかと言われますね。あなた方は悪いものであっても子供には良いものを与える。してみるとこの求める者に聖霊を与えないかと言われます。皆さん今日聖霊を求めるように祝福します。これは父の約束だよ。父がこれを与えたいの。イエス様もこれを強く願っておられるんですよ。このように表現してるんですよ。イエス様の願いですね。ルカ12章49節を見ると、私が来たのは地に火を投げ込むためで、この火は聖霊よ。だからその火が燃えていったらどんなに願っていることでしょう。この願い、私たちが聖霊に満たされることが主の願いです。あったよとしておられますよ。だから受けようとするとすぐ受けます。アーメン。でも50節見ると、しかし私には受けるバプテスマがある。十字架でしょ。この十字架を通さないと罪が許されません。私たちが悔い改めた罪がイエス・キリストの十字架を通して罪が許されるんです。だからこれを十字架を成し遂げるまでどんなに苦しむことでしょう、ね、イエス様がその苦しみを通して私たちに罪を許し聖霊のバプテスマを与える道を開いてくださいました。それを強く主が願っておられるんですよ。だから聖霊のバプテスマを受けることは主の願いよ、ね、聖霊充満になるように祝福します。それでこの使徒の働き一章を見るとね、一生懸命彼らは祈ったというんですね。祈りに120名が専念していったというんですよ。専念した、ね、この祈りに専念した。彼らがエルサレムで 祈りを専念していった、まあ、どこか書いてあります。それでペンテコステになっていました。だから10日間ですね、イエス様が40日よみがえられて40日いらっしゃったから、コジュンセス、ペンテコステまでは10日間彼らは一生懸命祈っていました。それでコジュンセスの日になって、みんなが 一つのところに集まっていった。それで彼らはコジュンセスになったことも知らなかったんですね、聖霊が下ったから。それぐらい熱心に祈りました。皆さん、祈りを通して聖霊が下るんです。聖霊様が下ってマタイの福音書、使徒の働き2章には異言を語りました。8章には異言を語ってるから、この魔術師が私にもその能力をお金で払うから与えてくださいと言ったね。まだこの10章には100人台帳のところにペテロが行った時、異言と予言をした、まだ19章を見るとね、このエベソ教会に12名ぐらいが座っていた。あなた方は信じた時聖霊を受けましたか。いや、私たちは聖霊を与えることを聞いたことはない。それで彼らにイエス・キリストを信じるバプテスマを授けて安心すると、聖霊が臨んで彼らは異言と予言をしたと。異言がずっと書いてある。だから死ということは死だよ、死だ、ターンです。英語ではターン、異言という。異言は 主が私の霊と主の霊が一緒になって祈るんですね。深いうめきを持って聖霊が祈るんです。私の地上を持って主の御座に行って語るんです。その場所はどんな場所でしょうか。ほうられた小一時がおられる場所で、詩編103編19節、主は天にその王座を固く立って、もう固くなりましたね、全部イエス様は支払いました、ね、それで王国をすべ治める。だから罪によってすべて私たちが、ね、支配されてた、サタンによって悪いこの束縛に、奴隷、サタンの奴隷、罪の奴隷、病、また呪い、その奴隷になって死んでいったんです。その私たちをイエス・キリストが十字架の戦いでサタンのアダムを踏み砕き、イエス様が勝利をし、天のところが、王座が固く立ちました。テテレスタイ、すべて支払った。だから聖霊が私の霊を連れて祈るんですね。そのこと、イエス・キリスト、ほふられた子羊が流された血潮で私の罪を清めた、あなたはこれ以上サタンに支配される必要がない、彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた、彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。イエス様が私たちの病を背負ったと、ほふられた、この鞭打たれたその姿から血が流されて、今日聖餐式がその意味なんです。だからそれが固く立ってる、主が支払った、主がね、私たちの呪いを全部十字架で背負った。十字架は呪われたものだと書いてある。イエス様がその呪いを受けた理由は、私たちにアブラハムの祝福を与えるためであります。それで聖霊を与えると。それでイエス様がこの私の死を 代わりに死んでくださって地獄に行かれた。だから私たちはそこ行くことはないように、主がよみがえり、私もよみがえりました、永遠の命が与えられました。それがこの神様が今イエス様を通してすべを治めていることです。だから聖霊様は私の霊と一緒にそれを語りながらその言葉を宣言するんですね。イエス様がよ、あなたの罪を背負って血を流し罪を許してくださった。こよ安心しなさい、あなたの罪は許された。イエス様の打たれた傷によってあなたは癒された。そのように宣言すると、それをその御言葉を聞いて動く人々がいるんですよ。人々じゃなくて霊の存在たちがいるんですね。これは20節にこのように言ってるんです。主は主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い。この御使いたちは御言葉、御言葉は神様ご自身です。この御言葉を御霊によって発するんですね。私たちが異言の祈りをしながら御言葉を発するんです。病気の人にイエスの御名によって癒されよと宣言する。そのように御言葉を聞くんです、ね、今御使いたちがここにいっぱいいるんですけど、彼らは聞くんです。それで御言葉を行う力ある粒子だと、御使いたちは御言葉を行う力、ドゥナミスです。だから私たちが聖霊を受けるとここで主と一つの霊になって語るんですね。取りなしの祈りをし、まだ御言葉を宣言する。それを聞いて力あるドゥナミス、力が動きます、動きます。だから私たちの力ではなくて、もう数えきれない御使いたちが私たちの信仰の宣言を聞いて動きます。だからリバイバルが起こるのであります。だから収穫の手ですよ、彼らが。だから国家月であのようなね、10万名が救われるウェイズリバイバル、ね、2人で始まった、5人で始まったその教会たちが70万名、5000名なることができるのは全部この力よ、ドゥナミス、ダイナマイト。だから皆さん、皆さんと私を助けるために今御使いたちが立ってるんです、待ってるんです。私たちが信仰の宣言をすると彼らが動き出します。癒されよ、動き出します。ハレルヤ。じゃあ祈りましょう。主の御名を呼んで一緒に祈りましょう。私たちがこの御言葉を、ね、いい御霊と共に祈るんですね。御座のところ、御座はもうイエス・キリストが葬られた子羊が天にはおられるんです。だから私たちはこの葬られた子羊に栄光と誉れと賛美と力、それを捧げるんです。それが今日の聖餐式ですね。じゃあ一緒に主の御名を呼んで祈りましょう。主よ、主よ、主よ。